皆さんこんにちは、一貫性という話をいたします。学習ですね、勉強にしろ何にしろですね、人生一般、いい結果を出そうと思ったらば絶対に一貫性っていうのは必要なんですね。で、特に教育においては一貫性は大事で、周りのものが、まあ、親ですね、親とか指導者が一貫性を持ち続けるということ、あるいは一貫性を持ち続けることに意識を向けるということが非常に重要なんですね。そしてその子どもたちもその一貫性を保持し続けるということですね。で、一貫性って何かって言ったら、別の言葉で言えば、まあ、規則性と言ってもいいんですけど、必ずしも規則性だけの括りに入るわけではなくて、さらに大きな括りとしてもっと抽象的なものにも適用し得ると思うんですね。ですが、まあ、わかりやすい例で話せば、例えばですね、親がですね、今日天気がいいから、気分がいいから、本当は勉強しなくちゃいけないんだけど、今日はもう特別だと。で、出かけよう。今日は特別とかっていうのがものすごく多かったりすると、それは一貫性の破壊なんですよね。で、一貫性が破壊されると、なんでダメかっていうことなんですよね。と、一貫性っていうのは従うってことでしょ。ルールとか規則とか定められたことに従うっていうことなんですよね。で、子供にとってそれを学ばすことっていうのはものすごく大事になるんですね。それはそのもちろん学力をつけるっていう点でも、自立っていう点でも非常に大事な要素なんですね。じゃあなぜかっていうことなんですね。で、そもそもの話いたしますね。で、子供っていうのは生まれた時に、おぎゃーと生まれた時に、もう自分一人では生きられないわけですよ。おぎゃーと泣いて、お父さんお母さん、あるいは周りの人が、いろいろ海外しく世話をしてくれて、生きるわけですね。命を流れることができるわけです。で、その時にですね、子供は勘違いするんですよ。子供は自分が、まあ言ってみれば王様なんですね。自分の言うことを全部周りは聞いてくれるもんだっていうふうに勘違いするんですよ。そして、自分の言うことを聞いてくれない存在っていうのはもう罰することができるんだよっていうことですね。成敗してくれよって感じですね。そういうふうになるんです。まあ、それをまあ幼児的万能感とも言えると思うんですが、だそういうふうにこう幼児的万能感っていうのが作られていく。心の中に強く強くですね、定着していくんですね。実際まあそうでなければ人間は生きられないから、それは当然なんだけれど、でもいつまでもそのままではいられないわけですよね。当然大きくなってくるし、自立っていうことが前提ですからね、前提なので、そのままでいることはできないわけです。つまりそのままでいることはできないということは、全く逆のことにならなくちゃいけないわけですよ。自分は王様で、周りのものは奴隷だっていうところから、そうじゃないと。ああ、周りのおかげで自分は生かしてもらえてるんだなということですよね。そういうふうにこう物事の、捉え方が根本的に変わらなくちゃいけないんですね。それがまあ大人なわけですけど、だからそれがだから転換が早ければ早いほどいいんですね。ただいけないようもできなくて、まあ、守張りっていうものがありますが、まずは守るっていうことです。つまり、その何を守るかっていうと、規則を守るわけですよ。定められた一貫性を守っていくっていうことなんですよ。つまり、言われたことを言われたままやるっていうことですね。それがないと、つまりその根本的な転換ですね。王様からそうじゃない、自分は当たり前の人間なんだ、普通の人間なんだっていうところに転換できないわけですよ。だから自分の思う通りに周りが動かなくても自分は罰する権利もないし、また自分の思う通りに動かないというのは当然なことなんだよってことがまず受け入れられなくちゃいけないですよね。で、そういうふうになるためにその一貫性に従うっていうことになるわけですよ。つまり今日7時から勉強するって言ったらもう勉強するんです。そういうふうに決めたように365日勉強するっていうことなんです。ただね、一貫性っていうのはもっと高いレベルで重要で、例えばですよ、あという文字があります。それをなんであと読むかっていうことなわけですよ。ね。理由というのももうそれを覚えるしかないですよね。まあもちろんその学問としてはあるのかもしれないけれども、でもとにかくまずはそんな高度な学問以前に、あというものをあと読めなくちゃいけないし、いというものをいと読めなきゃいけないわけですよね。あるいは五十音を覚えなくちゃいけないし。で、それはもう自分がどうこう決められるものではないわけですよ。とにかく無条件に定められたことを覚えるっていうことですよね。そういうふうにしなきゃいけないと。だから、まあ私はいつも生徒に覚えるべきことをきちんと覚えなさいっていうことを言いますね。それが学習の早道だし、学習の一番の要点なんだよっていうことですね。で、これはですね、そういうことです。つまり一貫性、まあ定められたこと。例えば、あという文字は、今日はあと読んで、今日はかと読みますってことはないんですね。今日も明日も明後日も、あはあなんですよ。ね、だからそう一貫してあるものですよね。だからその一貫してあるものっていうのを、自分は受け入れていかなくちゃいけない。学んでいかなきゃいけない。覚えていかなくちゃいけないんですね。で、それがないと、実は想像力とか、皆さんがね、子さんに持ってほしいと思うような、この想像力とかっていうことは、あるいは自分で勉強していくとかね、自分で探求していくとか、そういうことの能力っていうのは、いつまで経っても養われないんですよね。 だから人間というのは、このまずは一貫性っていうものに自分を従わせていくってことを学ぶんですね。そしてまたそれはね、もっと言うと自分の属している、例えば日本なら日本のこの文化とか言語とかに対する尊敬であったり感謝であったりっていうことになるんですね。あるいはその先人たちの努力に対して感謝と尊敬を持つっていうことですね。で、それがだから人生の基盤になるわけです。だから一貫性を持つっていうこと、一貫性を守るってことは、実はそこで人生の基盤を作っているんですよね。で、勉強していくとだんだんにですね、いろんなことが分かってくるわけです。だから知識がないのに、あるいはいろんな論理的に考える訓練を受けていないのに、何か分かるってことはないんですね。そのためには、例えば論理ってことだってそうですよね。論理に従うってことももちろんそれも一貫性ですよね。だからその論理が今日と明日は変わるってことはないんですよ、論理ってのは。つまり一貫性ですよね。幾何学の定理が今日も明日も変わったらば、それは定理じゃないんですよね。未来永劫変わらないから定理なわけですよ。だから学ぶっていうのは、常にその一貫性っていうものをどういうふうに対峙し、それを受け入れていくかっていうことに結局のところになってくるんですね。だから一貫性をこの学ぶことを拒否してしまうと、そういう態度だと全くですね、この進歩していけないんですね。それが人間なんですね。だからそこをもう受け入れなくちゃいけない。それも一貫性ですね。ですから、とにかく一貫性ってことが大事になってくるっていうことなんです。で、またね、特に親は子供に対して一貫性を守らすときに、当然ながら子供はその反発を生むんですよ。絶対反発を生むんですね。だって王様だったのがね、そうじゃないって言われるわけだから、言ってしまえば一貫性を守る、一貫性を受け入れるってことは、自分が王様じゃないってことを受け入れるに等しいわけですよ。当然反発があるに決まってますよね。で、その反発のときに親は絶対に一貫した態度を取らなくちゃいけないんです。ある時にはこの行為に対して怒り、ある時には怒らないで機嫌を取るとかいうことをしてはいけないんです。そもそも子供の機嫌を取っては絶対にいけないんですね。例えばある家庭で、私のスマホとかゲームとかは絶対に持たせちゃいけない、やらせてはいけないと思うんですが、もしね、これをやる、やらないで、あるいはスマホを買ってくれっていう、でもうちは買わないよって言って、それではそれに対しての子供がどういう態度を取ろうと、どういうふうにごねようと、それはほっとけばいいんですね。単にほっとけばいいだけなことなのを、それをご機嫌を取ろうとしてコントロールしようとするんですね。勉強しないならしなくていいんですよ。で、それをしないでぐずっている、それを突き放していけばいいんですね。で、困るのは自分なんだから結局ね。もちろんその困るよってことを教えてやったらいいし、そのことは大事だってことを教えるべきなんだけど、でも基本的にその子供の振る舞いね、言動に関してはもうほっとけばいいんです。何にしようと。それがだから実はまた距離感っていうことね。子供と親との適切な距離感に取ることにつながるので、最終的には自立ってことにつながってくるんですね。とにかくこの時に180度変える王様っていうところから、そうじゃなくて一貫性を受け入れざるを得ない、そういう普通の人間、当たり前の人間なんだよってことを受け入れさせるためには、周りがとにかく一貫した態度、一貫性を保った態度を持たなくちゃいけないんですよ、言動に。だから子供に対する言動っていうのは非常に思いつきでやってはいけないんですね。何度も何度もですね、会所でですね、繰り返し正確に厳密に何度も何度もこう書き直すぐらいの、そういうつもりでやらないと、で、その話す内容っていうのを作っていかなくちゃいけないんですね。で、その時にそれで完全ということはないけれども、でもそれを自分なりに最大限言って、繰り返して遂行を重ね重ねて、そしてそれで子供に言うんですね。で、それはどこに注意するかというと、自分の在り方に一貫性があるかどうかということなんですね。一貫性をないっていうことを子供が思ってしまったらば、やはりそれはマイナスなんですね。何もないんですよ。非常なマイナスになりますよね。だって結局のところ、それはその取引の材料になってしまうからですよね。必ず子供は取引をしようとします。勉強したら何々くれるでしょう、何に買ってねとかね、そういうふうに必ず取引しようとするんですね。その取引に乗っちゃいけないんですよ。だから取引っていうのは、つまりご機嫌を取ることなので、絶対にそこに乗ってはいけないんですね。つまり勉強するしないっていうのは取引の材料にすることではなくて、それはあなたが一貫性を維持するという観点から守らなくちゃいけないということなんですよね。で、その子が自立していくには、人として立派になっていくには、本当に人として、ね、生きていくには、そのことを受け入れなくちゃいけないわけだから、だからそこに変動があってはダメなんですね。ランダムに変動してはダメだっていうことなんですね。そのために自分の親は、あるいは周りの指導者は、常に一貫性を持ってその子供に対応していかなくちゃいけないっていうことなんですよね。で、それが家に一貫性を受け入れることによって学力の基礎は作っていけるし、また手張りって言いますが、またもっとやっていけば、だんだんね、このいろんなことが分かってくれば、確かにお父さんとお母さん、いろいろ教えてくれて、あるいは本当に厳しく指導してくれて本当にありがたいけれど、でも確かにまあ今か思えば、こういうふうなやり方もあったんじゃないかとか、 父さんお母さんもこういうところは苦労したかもしれないけど、もうちょっとやりようがあったんじゃないかとかね、生意気に思うんですよ。でもそれは大事なことで、そしてそれが自立につながっていくんですね。で、自分の人生を自分で乗して生きていくっていう、その基礎ができてくるんですよね。でいずれにしろですね、一貫性を持って子供に接すること、そして子供に一貫性を学ばせること、受け入れさせること、でそのためには一貫性を持った態度であり続けることなんですよね。でそれしかないです。そのことに何かうまい方法はないんですね。その時に大きな、なんてお互いにフラストレーションを感じたり、あるいは子供自身が大変な感情的な表出をするかもしれませんが、そういうことは一切無視しなくちゃいけないんですよね。そういうふうに一貫性を持って無視するっていうことですね。無視することは無視しなきゃいけないんですよ。で、聞いてやることは聞いてやらなきゃいけないけど、とにかくそういうことに関して一切取引をしないっていう態度は、その上で、聞くことは聞くということになりますよね。で、もちろんアドバイスをするのもいいし、何もするのもいいんだけども、とにかく一貫してなくちゃいけない。だから自分は子供に対して一貫してるのかっていうことなんですね。で、もう一つに付け加えたいのは、実はですね、この一貫性っていうのは、言葉を変えれば不正っていうことですよね。不正なんで、一般的には父親が不正を体現するっていうことをよく言われるんですが、実は心理学的に言うと、感情的なのは、不正を守れないのは、実は男の方なんですよね。男性の方なんです。父親の方なんですよね。女性と男性どっちが感情的かっていうと、これはもう明らかで、男性の方が感情的なんです。だから昔は戦争を男がしましたでしょ。今は自衛隊でも女性がいますけど、基本的にその戦争っていうのは男がしてきたものですね。資本主義経済っていうのも基本的にそれは男がやったことで、言ってみれば戦争の代わりなんですよね。で、なんでそれができたかっていうと、実は男が感情的だからなんですよね。男はもう女性よりもはるかに感情的なんですよ。だから特に男性は、父親はこの一貫性っていうのを実は根本的に守りづらいんですよ。で、そこにね、落とし穴があって、子供を甘やかしてしまって、子供の自立を遠ざけてしまうんですね。あるいは自立や成功っていうものを遠ざけてしまうんですよ。だから変に甘やかしてしまったりね、この一貫性を自分で自ら壊してしまったりっていうことがあるんです。だからお父さんたちは、自分たちは感情的な存在なんだっていうことをまず叩き込んでほしいんですね。だからこそ慎重に言動をコントロールしていくこと、まさに一貫性をね、自分自身が受け入れていくことが大事になってくるんですね。これはもう非常に大事な視点なので、ぜひよくよく考えていただきたいなと思うんです。ということで、大学受験に限らず受験の成功っていうのも、一貫性をどうやって守れたかってことになります。ですので、子供はとにかく一貫性を守るってことをぜひ、教育の主眼、あるいはしつけの主眼において見直していただきたいなっていうことなんですよね。で、学習っていうのは真似ることなんですね。学ぶことっていうのは真似ることです。真似ることから始まるというよりは、学習っていうのはもう徹底的に真似ることなんですよ。で、それを徹底的に真似するからこそ、オリジナリティであるとか、それはその人なりのことであるとかが出てくるんですね。で、その徹底的に真似して、それでも出てくるのが言ってみれば、個性であったり、いわゆる想像力、あるいは創造性っていうことなんですよね。絶対合格。もう、それだけです。絶対合格。ありがとうございます。